また一月が経ってしまって表面的に動きがなくて、まあ、佐々木さんの今のお言葉を心にしみる、ものだったんですけども、まあ、佐々木さんの話を聞いてるとですね、なんでこういう本質が分かるのかなって思ったことが、まあ、ずっと、まあ、もう今回で26年目になるんですけども、むぎみさんのことが明らかになった時ぐらいからですからね、ちょうどもう2月西村慎吾先生が国会で質問したのが26年前ですよね。今もその あの国の指導者が命令して拉致が起きたっていうおっしゃいましたけど、まあ、その通りなんですね。まあ、拉致はいろんな時期区分があるんですが、めぐみさんたちの拉致は1977年78年に集中して起きてるんですね。日本政府認定の17人のうち、4人だけがその時期に入らないんです。残り13人はその2年間、それも、77年の9月から78年の8月まで、それ12ヶ月の間なんですに集中して起きたんです。それは実はその1年前の76年に当時の、まあ、支配者だった金正日さんが拉致指令を出したんです。で、日本だけじゃなくて韓国でもめぐみさんの元夫のヨンナムさんたち4人も同じ時期に、海岸でキャンプに行って拉致されています。香港から拉致されたチェウィニさんとシンサンオクさんという映画監督と俳優も同じ時期です。マカオのから拉致されたタイ人のアノチャさん、それからマカオ人のソウさんともう一人二人、それも同じ時期ですね。レバノンの人もルーマニアの人もみんな同じ時期です。でまだ名前は明らかになってませんが、レバノン人が北朝鮮で見たというフランス人と、オランダ人とイタリア人も同じ時期です。76年に金正日は工作員の選抜方式を根本的に変えなくちゃいけないと言ったんです。それまでは韓国に縁故がある人を使ってたんです。で向こう親戚とかのところに行ってそこにかくまってもらって工作をしていたんですが、それはやめろと言った。で、北朝鮮社会のエリートを選んで長期間教育して、それを彼らの言葉で指導革新工作員と言うんですけど、指導革新工作員を作れという命令したんです。で、指導革新工作員教育の重要な構成部門の一つが現地化教育だと言ったんです。現地人に化ける、日本に行ったら日本人に化けなくちゃいけない、中国に行ったら中国人に化けなくちゃいけない、タイに行ったらタイ人に化けなくちゃいけないというのが現地化教育なんです。で、現地人の教師を連れてこいって言ったんです。で、もう一つ現地化にはもう一つがありまして、北朝鮮人を現地化するというのと、まあ、割と若い世代を連れてきて、洗脳してしまって、外国人を北朝鮮工作員にする。それは淀号のハイジャックグループで成功したんです。そういうことができると思った。キム・ヒョンヒさんは、めぐみさんについてはあれだけ若い人が拉致されたのは洗脳して工作員に使おうとしたんではないかと、工作機関の中でその話聞いたことがあると言っていました。現地化の中で世界中で拉致が起きたんですね。しかし、まあ、レバノンの人たちがもう現地化、レバノン人の人たちは実はスパイになるようにその教育を受けたんです。暗号の撃ち方とか銃の撃ち方とか、そこで一緒にオランダ人とイタリア人とフランス人がいたと言ってるんですが、それで工作員になるための訓練にユーゴスラビアに行った時に2人が逃げちゃったんです。アメリカ大使館に帰り込んで、それでもう2人いることが分かって、もう2人取り返したのですが、 そのうち一人が妊娠していたので、イスラム教では中絶はできないと言って戻ってしまった。今その人がソバさんたちと一緒に暮らしていたのですけれども、もうシハームさんという方ですが、でも拉致した人を洗脳して工作員に使う、最初はそういう計画だった。それがうまくいかないんで今度は教官に使う。メギミさんも教官になってたことは明らかになってますよね。スッキさんというキミヒョンイさんとペアだった、ペアで工作員教育を受けてた女性の先生だったんだよね。で、そのスッキさんとキミヒョンイさんは実は中国マカオから拉致された拉致被害者から中国人化教育を受けてたんです。そういう本当になんか妄想の世界としか思えないんですが、外国人を洗脳して自分の国をスパイにしよう、あるいは自分の国のスパイを外国人に化けさせるために教官を連れてこいという発想をその人がしたので世界中で拉致が起きたんです。でも誰もそんなこと考えられなかったからなかなかわからなかった。日本の警察は優秀ですから、北朝鮮の工作船が日本の近海に来てるとか知ってたんですが、めぐみさんたちについて言うとですね、動機が分かんなかったんです。それまであった拉致はですね、なりすましなんです。警察用語ではハイ乗りというんですけど、後ろから乗る。これ原忠明さんが一番のケースですよね。これ原さんは1980年です。77、78じゃないんです。ハイ乗りのためにいらっしゃったんですけど、その人たちは日本の統治時代に教育を受けた工作員だから排除できるわけです。日本人と同じ教育を受けてますから、日本人が教育の必要がないんです。年長者です。でもめぐみさん、初池さんたちは戦後生まれですから、戦後生まれの人が成り済ますことできないんじゃないかと。なんでこんな若い人を連れていくんだ、わからなかったわけです。安倍さんという産経新聞の記者が最初に拉致のことを1980年に書きましたけど、安倍さんから聞きましたが、動機が分からなくて推理小説作家のところに行って、どう思いますかと気になって言ってました。それが奇想天外なんです。でもキム・ヨンヒさんがテロをやった日本人に成りすまして、つまり現地化してテロをやって、捕まったら自殺しろと言われてて自殺したんですけども、彼女は3日間昏睡状態だったけども神様は生かしたんだと本人もそう言ってました。そして韓国に行って、自白したら、今度は自分の家族が家族連座制で収容所に入れられるかもしれないと思ったんですが、で彼女は自分は115人殺してますから死刑になることは確保してたんです。自白しても死刑は変わらない。それでも最後に韓国が北朝鮮に豊かだということを知ってしまって、それまでは北朝鮮の方が豊かで韓国の貧しい人たちを助けようと思って革命のためにテロをやったんですが、汚い市場に行ったら豚足とか牛の血を固めたスープとか庶民の食べ物が豊富にあるのを見て、あ、これは話が違うんじゃないかと思って、あのような本当に個人神格化された社会の中に育っても、人間にはいいことをしたいという良心があるんですね。でもパウロ先生が言ったように、いいことをしたいと思ってもできないのが人間の罪ですけれども、でもいいことをしたい心は神様は作ってるんですね。だからキミヨンさんは死刑にはなるけれども、やはり本当のことを言って死刑になろうと思って自白した。そこで動機が分かったんです。現地化教育があったんだと。それを経て梶山答弁になるんです。1987年の11月に大監禁事件が起きて、12月に君吉さんが自白して、次の年の3月に衆議院の、参議院の予算委員会で、梶山清六国家公安委員長が 長谷池さんたちや千村さんたちや市川さん、松本さん、田口さん、原さん、久米さんたちについて北朝鮮による拉致の疑いが十分濃厚ですという歴史的答弁をしたんですね。でもそれも自動的にできたんじゃないんです。やはり金正恩さんがあの時自殺に成功してたらそこまでいけなかった。あるいは金正恩さんがいい心がなくて処刑されてたら家族は英雄の家族です。作戦の途中で捕まって殺されたんですから脱北者じゃないんです。でもそのこと、独裁者が拉致を命令したということは未だに言わないんですね。小泉さんと会った金正日氏は午前中は調べくれたんですけども、午後になってその昼のお昼ご飯の間に安倍当時の副長官が拉致を認めて謝罪しないなら平壌宣言にサインしないで帰りましょうと言って、そしたらそれが隠しマイクで金正日さんのところに報告されて突然拉致を認めて謝罪したのですが、だから工作機関とか外務省はパニックになったんだそうですけど、将軍様に謝罪させてしまった、誰が責任だってなったんだと聞きますが、しかしそこでも彼は一部の過激な分子が私の知らないところで拉致をしました、もう処分しましたと言ったんですね。でもそうじゃないんです。で今酒井さんが言ったことその通りなんです。指導者が命令した。なんでそんな本質がすぐ分かるんだろうかというふうに思うんですけども、でもこの秘密を守るためにこの秘密が暴露されては困る人を生きて無心だと言ったんです。もう本当に端折って言いますけど、もっといろんなことありますが、それはトップの罪を認められない体制だからです。しかしそれが今代替わりして金正恩時代になった。彼は責任が、まあ抑留していた責任はありますけれども、拉致をしてその現地化教育をしろとか言ったそういう作戦には全く責任がないんです。まあ、そういう中で小泉さんが言った時に日本側は国交正常化した後は多額の援助をしますよと言ったんで、それを約束してきたわけです。まあ、韓国にやったのと同じことをやる。物価をスライドすれば韓国に5億ドル出しましたから100億ドルぐらいじゃないか、1兆円という金額です。北朝鮮の今の状況から見ると大変魅力のある金額なんですね。しかしそれが早紀江さんの記者会見もあってまだ拉致問題解決しないって国民が怒りの声を上げたこともあってストップしてるわけです。そうだとすると彼らは それを取りたいと思ってるわけですから、生きてる人たちを人質として価値があるので簡単に手をかけたりしないです。しかし秘密が漏れたら困るので厳しく管理しています。そこをどう打ち破るのかというのが今の課題なんですけども、まあ安倍政権菅政権に対して私たち特に家族の人たちはですね、核ミサイル問題と拉致問題を切り離すことができないんですかと、核問題は難しいと。でもずっと安倍政権も菅政権も核ミサイル、拉致そして核ミサイル問題を一括して解決して国交正常化をして不幸な過去を清算して明るい日朝関係を作るんだと言ってきたんです。でも去年の10月初めて岸田総理が我々が行った国民大集会に来て一括解決をすると言いましたけれども、その中3つのことの中でその中の拉致問題だけに時間的制約のある人権問題、最近は人道問題だと言っているんです。で岸田総理は先月も言いましたけれども、桜井よし子さんとのインタビューで家族の人たちが切らしてほしいという声が切実だと、別次元で扱いますと言いました。これ初めてのことです。 で、まあ、今私たちが望んで起きたことではありませんけれども、コロナの影響、そして国際政治の影響で北朝鮮が90年代の後半と似たような大変な危機が起きていると。そこで国交正常化した後しか大規模な支援はできません。それは日本は国連制裁を違反するわけにはいきませんから。しかし人道支援は国連制裁違反じゃないんです。だから時間、あなたたちも人道問題があるでしょうと、私たちはその支援をしたいと、だから日本の時間的制約への人道問題も解決してくださいと、そしたら人道対人道で交渉しましょうと、その後に核ミサイル問題をやりましょうというメッセージを今、岸田政権は去年の10月以降、これまでの日本の政府がやったことのない新しいメッセージを送り続けているんです。そして私たちは先ほど言ったように金正日さんの命令だったということ、そしてその責任を問うというようなことは私たちはしないと、帰ってきた人たちから秘密を聞いて反北朝鮮運動に使ったりしないと、もう静かな普通の国民になりたいんだと。いや、これは安倍総理にも菅総理にも岸田総理にも申し上げているんですが、トップ会談が起きたとき家族はこう言ってると。私たちは日本は自由民主国家だから被害者の言動を制限することはできないが、逆に被害者は公務員でも犯人でもないから本人の意思を尊重すると。家族が静かに暮らしたいと言ってる以上、私たち日本政府は静かにその人たちが暮らすように記者会見したりしないということ、家族の希望を叶えるように約束しますと言えると。そして国交正常化の前でも人道支援、日本には 米がいっぱい余っています。ワクチンも、あれワクチンというのは今に2類相当ですから政府が買って無料で国民に打ってますけれども、期限があるんです。ある期限を切ると捨てなくちゃいけないんです、買ったものを。別に捨てるものでも期限の中のものですからね。今日本人があんまりしな5回やって接種率が下がってますから、5回目やりましょうと言った時は全員の分を買ってこなくちゃいけないわけです。どれくらいの人が希望するか分かりませんから、そういうものはありますというメッセージを今送って、人道問題があるんじゃないかと、だから人道問題を解決しましょうと。実は私先週の金曜日か土曜日から火曜日まで韓国に行ってきまして、久しぶりに、キム・ソミンさんのやってる自由北韓放送で北朝鮮向けのラジオの録音をしたんですけども、その話をしました。今日本政府は時間的制約の人道問題と言ってると、あなたたちの身に人道問題があるでしょうと、私たちは助けたいんだと、日本政府も助けようと思ってるんだ、だから人道問題って言ってるんだと。でもそのためには被害者を全員返すという決断が必要なんだと、私たちにも人道問題があるんだと、特に親の世代のこの25年間26年間世論の先頭に立って戦ってきた家族会のメンバーがもうあと2人になってるんだと、その人たちと一目も合わせないで、その後被害者が帰ってきても日本人は良かったなと思いませんよと、逆に北朝鮮を非難しますよと、なぜ生きてられたのに早く返さなかったんだとなってしまったら日朝関係は終わりですと。だから決断をしてほしいんですよという、そういうラジオでメッセージを録音してきましたけれども、まさに先ほど佐京さんが言ったように今年が勝負なんです。だから最後に何が起きるか分かりませんとおっしゃったけど、私も同じ気持ちなんだけど、なんで論理的に、まあ、僕はずっと考えて40年この問題をやって専門でやって同じ結論になってしまうのは本当にすごいなと、神様がついてるんじゃないかなと思うんですよね。佐京さんはこういうとこ立つと言葉が天から降ってくるんですよね僕は頭の中で考えてるんですが、だから一度ね拓也さんが目を渡したことがあるんですよ。逆にでお母さんこれ言ってくれって言ったらね、全然ダメなんですよ、沈むモードになっちゃってね いや、ブッシュ大統領と会う時だって私たちは、いや、他にも被害者が家族が来てますから、それは言ってくださいねとか言って言ったのに、一番最初にそれ言わないで、ブッシュ大統領に。ブッシュ大統領、いつも聖書に手を置いて祈ってる映像を見ましたけど、いつもお祈りしてるんですかって、お祈りの話から始まるんですから。そしたらブッシュ大統領が祈ってますよ、それじゃあ、めぐみさんのために一緒に祈りましょうって言って、手を握って、お祈りから始まっちゃったんですね。僕らとしてはハラハラするわけです。もっと言ってほしいことがあるのにと思うんだけど、でも神様がそんな準備してないわけです。突然ブッシュ大統領が聖書に手を置いて祈ってる姿が見えちゃったんですよね。でもその神様がついてるんですよね。聖書に何を言おうか考えなくても大丈夫だと私はついてるって書いてありますけど、まさにそうなんだなと。今のその話を聞いててですね、命令者が、拉致には命令者がいたということ、そして今がチャンスであり、ピンチであり、何が起きるかわからないんだと、おっしゃったことは、本当に私が今、一生懸命考えて言おうとしたことと同じです。何にも動いてないんではなくて、神様の手は動いてると思うんです。私たちがどこに、私たちを神様がどこに連れて行こうとしているのか、私にもわかりません。人間ですから。でも神様が動いてくださっていることだけはわかります。からその信じてお祈りしていきたいと思います。ありがとうございます。
はい。はい。牧野でございます。本当に横田さんは証人として神様がお選びになった方だと本当に思います。どちらに行かれても30分で話してくださいと言えば30分きちっとお話しなさいますし、40分でって言えばそういうふうにきちっとお話しなさいます。神様が共にいてくださるんだということはすごく感じます。西岡先生にお尋ねしたいんですが、私も足りないものですけども、ずっと携わさせていただいておりますが、初めの頃は韓国の方たちがたくさん拉致されて、そしてこの祈り会じゃなくていろんな拡大みたいな、ああいう集会の時にもいっぱい韓国の方々がお見えになってたのに、もう何年か前から一言もこの韓国の方からも拉致の問題とかそういうのが全然私聞かないんですけども、韓国と北朝鮮とはどういうふうに拉致問題をクリアしたというか、どういうふうになさったんでしょう。
まあ、韓国の拉致は先ほど言った76年以前が多いんです。だから韓国に縁故のある人をスパイにしなさいと言って、それで、でも漁船員を中心に500人ぐらい76年以前に拉致してるんです。で、その後、77、78年に行ったキム・ヨンナムさんたちが拉致されましたが、その後ほとんどないんです。だから、我々の被害者よりもっと年が上なんですね。だから、生存してるということが言えないの年の人が多いんです。100歳以上とか。それで、だから真相究明、名誉回復なんですね。朝鮮戦争の時の拉致が一番多いですよ。それはもう年を考えたら助けるということは絶望的なんです。それで保障の問題とかそういうことになっていて、韓国では朝鮮戦争休戦後の、被害者に対して一定の保障を与える法律ができてました。保証金が出ました。家族に出たんですね。それから朝鮮戦争の時の拉致被害者の人たちは、保証は北朝鮮にもらうんだと言って、保証じゃなくて名誉回復と調査をしてほしいと言って、韓国政府は調査をして国立拉致博物館を板門店のすぐ近くに建てました。そこに行くとですね、日本人拉致コーナーもあって、めぐみさんの写真も展示されてるんですよね。いやまだ行ってなくてないです。だから私はしょっちゅう行ってますから、交流をしてますけど、まあただコロナがあったので行ったり来たりはできなくなったんですけどね。